この前は、創世記のお話をして、コレドースのお話をしたと思うんですけど、皆さんのノートではどうなってますか？僕がどこまで話したかな？高橋さんのノートではどこまで話しました？僕は
コレドース
です。コレドース、
はい、
で2つの流れが、
うん、そうそう
そう、アダム、ノア、はい、セム、そしてテラ、アブラハム、イサク、ヤコブの流れと、はい、そこから逸れていくイシマエルとかエソー、エドムとか、そういう流れと、まあ、ノアの子たちからそうですけど、そういうのがあるということでしたね。で、今日確か創世記について少し続けてやって、で、出エジプトに入っていきたいと思うんですけれども、創世記全体の構造はコレドースということは申し上げました。で、旧約聖書を簡単に見ていってて、で、今学期は旧約聖書の3区分の中の第1のトーラーのところを見ていっています。それでまず創世記について最初ご紹介して、で、創世記っていう書物の基本構造をそれをトーレドースということでお話ししました。で、もう少しだけ創世記についてご説明をして、そして出エジプト記の方に向かっていきたいと思います。で、一つは人間が創造された時の状態についてですが、人間は創造の冠として、創造されて存在しています。そしてもともと世界は見えない神様がその先におられる、霊的なことが先にあってできてきた、見えるものは皆見えないものから出てきたということです。で、この見える世界の、つまり非造世界の支配を委ねられて、いわばこの世界の鍵として作られたのが人間です。だから私たちがこの世で学ぶ世界観では、人間というのは本当に宇宙の塵みたいなものだとか、それからアメーバーと同じようなものだとか、そういうような考え方ですね。しかし聖書は、人間は本当に大事な特別なものとして作られた。で、肉体は限られて、その本当に弱さがあるけど、それでも人間というものは、そこの本質は神様の形であるというところに本質がある。で、人間が神様に似せて作られて、この見える世界、非造世界を委ねられた。で、この非造世界の鍵である、神様と人間との関係において、全てのことが起こってくる、そういう世界に作られている。だから目に見えない法というか、そういう定めを神様は持ってらっしゃって、人間との関わりで、人間が神様に従えば祝福、そして世界も祝福、人間が神様に背けば死、滅び、または世界も呪いというふうになるように世界を作ってらっしゃる。だから人間はそういう非常に重要な鍵を持った人間だということでございます。で、このような人間に本来大変な使命が与えられました。そのことを創世記は7つの点から語っていますね。これを創造の契約というふうに言ったりします。神様の人間との間の創造の定めです。で、まず第一は、人間が神様の形に作られて、そして、命の定めということ、人間は神様にあって命を与えられるものになりました。で、この命の定めということがとても聖書の 最初から最後まで、貫かれているものですけども、2番目にその命を生かすために文化命令、カルチュラルマンデイトっていうような神学用語があります。その世界を人間が神様の命を預かったものとして、そこで仕えて働いて、そして奉仕して、そして神様の命を表していく、そういう文化命令、文化を作っていく命令です。3番目に安息命令、創世記の2章のところにずっと書いてありますが、神様は人間に対してその働きを6日間働いて7日目に休めと命じになった。で、神様との交わりをという命じになった。だから私たちは逆転してますね。仕事をするために1日休むと思ってますけど、実は聖書によると神様のもとにおける安息を本当に祝福されて守るために仕事をするというようなことがあります。安息命令、そして4番目に労働命令で、そのために私たちそれぞれがアダムの場合にはエデンの園で働くということでありました。で、5番目にその命の契約の命令で、そういう一番根本として神様に服するということを命じられました。服従で、その象徴として善悪の知る木をお作りになって、そしてこれを取って食べるなとおっしゃった。つまり神様に従えば、従うということが一番大事なんだって。人間が自分で善と悪とを決めるということではない、神様がお決めになるということですね。善悪の知る木の実を食べるなというふうにおっしゃった道徳命令です。道徳の基準を神様であるということを命じる。6番目に名付けの命令、神様がすべてそれ以外にお作りになった動物や作られたものに対して人間が名をつけて、でそれぞれに意味を与える、そして管理するということを命じる。それから7番目に結婚の制定、そして神様が神様の中にお交わりがある、そういう方でいらっしゃることの、その神様を映すものとして人間も聖なる交わりを持って、そして男と女に作られて、そしてその交わりと愛の中で生きるように結婚をお定めになった。だからこの創世記のところに人間が神の形として非常に重要な鍵として作られている、創造の冠として作られているということを具体的に表す7つのこの定め命令というものが置かれています。そしてこの、神様のご契約のもとに人間は命を目指して生きているものとして、一つのプロベーションと言われます。テストと訳してもいいんですが、プロベーションというのは何かの仕事に入るための使用期間の時によくプロベーションという言葉を英語で使いますね。会社に雇われて、でちょっとお給料出るかもしれませんけど、その数ヶ月間はプロベーションですと、使用期間ですということもありますね。ちょうど人間はプロベーションでした。つまり本当の命を目指して生きていくものですが、善悪の知る木の木を本当に食べないで神様に従うかどうかということでございました。で、そのそういう中で神様がそこでもうすでにお約束になっているのは、先ほど申しました命ということでした。だから人間が堕落する前から神様の命の祝福ということは福音として人間に与えられていました。で、アダムの段階では罪のない良いものとして作られて完成を目指していますけども、まだこの こう命を確実に自分で誤りなく実現するという点ではまだプロベーションでした。で彼はそれに失敗してしまったわけです。自堕落してしまいました。でしかし創世記の3章の15節プロトゴスペルと言われます。原福音でここのところでその神様の救いの契約がはっきりと明らかになった恵みの契約が明らかになりました。まあ、恵みの契約っていうのはさっき言った命の契約創世記2章のその創世記2章の17節のところの善悪を知る木を食べた飲みを食べてはならないっていうそれに従えば命従わなければ滅び死というその命の契約それを人間は果たすことが、まあ、プロベーションだったんですけれども果たすことができなくなった。そこで神様はそれを果たすための一人の人を与えるっていうことをお約束になってその人によってこの命の契約が成就される。だからこの代わりの方が私たちの身代わりの方がいらっしゃって果たされる命の契約のことを恵みの契約って言います。それが結局この聖書全体のメッセージになります。今申し上げたことは聖書全体のメッセージの前提でして神様が世界を作りになって神の形である人間を作りになってそれをいろんな役割をお与えになってそして従うならば命これを完成させていくってお約束になりました。ところがそれを人間はそのプロベーションを成功しなかった。そこで命の契約が変わったわけじゃありません。命の契約は同じですがそれを人間自身では果たせないからだから代わりの方が立ってくださってその方が悪魔の頭を踏みつぶしてくださるそういう方がおいでになるということが3章15節から暗示されます。だから恵みの契約はこの命の契約プラス救い主だそういう契約なんだということですね。聖書全体はこの命の契約それが人間は罪に落ちてしまったからそれが救い主によって成就されるんだということを言っているものです。だから旧約聖書が立法で新約聖書が信仰で行いで旧約聖書が行いで新約聖書が信仰でというようなことはありません。旧新両約聖書とも罪からの救いってことがテーマで恵みの契約ということがテーマです。ですからでそれはその暗示が始まります。でだんだんそれがはっきりしてきます。で、トレドースの流れに従いましてそれは創世記の中で2つの流れになっていきます。でノアの契約のところになりますとはっきりしてくるのは神様がもう滅ぼされないっていうことをはっきりとお約束になる。それがノアの契約の重要な点です。本当は人間が堕落したから全部滅びるはずなのにノアの契約の虹の時に神様は人間はこの世に悪いからだからもう滅ぼさないということは一人のその救う者を小盾になって、まあ、箱舟がそれを表すわけですけどそして救いを備えになって救ってくださるという暗示しながらノアの契約ではっきり言われるのは滅ぼさない。だからノアの契約はネガティブな契約と言われます。ネガティブ、うん、つまりノアの契約は何かまだはっきりとこういう救いだってことを暗示はしてるけど明確に示してるわけじゃない。ただはっきり言ってるのはもう滅ぼさないってこと。それが虹の周知です。でそこから恵みの契約が展開されていきます。そして聖書の中に契約っていうことが出てくる。神様と人間との間の契約によってその恵みの契約が進展していきます。次にアブラハムの契約がやってきます。創世記の12章から25章のところでアブラハムの契約には 12章の1節からのところで基本的なまず契約が結ばれました。アブラハムの子孫から子孫が一つの国を持つようになる土地ですね。でそこに多くの人々が民が与えられる、一つの国が土地とそれから民で一つの国です。でその国を通して世界中が祝福される、世界中が救われるようになる、そういうアブラハム契約があります。ここでだいぶ少しはっきりしてきますね。つまりノアの契約の時にはもう滅ぼさないっておっしゃっただけでした。はっきりおっしゃった。アブラハムの契約ではアブラハムの子孫から一つの民族を立てて、その民族を通してその実は一人の人を立ててということなんですけど、世界中を祝福すると。この土地を与える、民を立てる、そして世界中を祝福する、このアブラハムの3つの契約って言われます。アブラハム契約の 3つの面です。その中のアブラハム契約の第3点っていうのが非常に重要です。このアブラハムの子孫を通して実はそれは救い主キリストなんですが、メシアを通して世界中を祝福するっていう、まあこれは実際新約聖書の時代になってペンテコステの時以来実現しているわけですね。世界中を祝福するという、そういうことがアブラハム契約では暗示され始めます。アブラハム契約のもう一つの点は、このアブラハム契約のところからイサク、ヤコブ、ヨセフとその子孫に至るまで同じことが繰り返してこうアブラハムの5つの原理がいろんな物語や出来事を通して波乱にされていくんですが、これはアブラハム契約ではっきりしてくるのは、これからの神様がなさっていこうとする救い、恵みの契約の実現っていうのは、それはどういう原理によるかってことを明らかにしていきます。まだ全体像ははっきりしません。全体像ははっきりしない。さっき言ったようにノアの契約の段階ではもう滅ぼさないっていうことだけはっきりしました。そしてアブラハムの契約の第一点のところでは、このアブラハムから生まれる子孫を通してその神様の国が地上にとりあえずは作られる、しかしそれを通してそれは世界中を救うための一つの道具だということが示されました。そしてアブラハムを通してもう一つは、そのどういう原理で救っていくかっていう原理だけ示されました。まだ全体像はの絵はアブラハム段階でははっきりしません。どういう原理かっていうと5つあります。まず第一は選びっていう原理です。神様は試験的にご自分で選ぶという原理を通してその人々の救いを実現していく、エレクション、選びっていう原理です。それはアブラハムやイサクやヤコブの物語の中で何回も出てきますね。選びという原理、例えばイサクの子供のエソーとヤコブだったら、その弟のヤコブの方が選ばれました。だからその本当に神様がお立てになりお選びになった子供がイサクが生まれるまでアブラハムは信じて待たなければなりませんでした。選びという原理がありますね。それからその2番目には信仰っていう原理があります。神様がこの救いを実現していかれるためのこう、まあ、救いの家と言えるかもしれない。その家の第一の柱は選びです。第二の柱は信じるっていうことです。アブラハムの物語、イサクの物語、ヤコブの物語を通してヨセフもそうですが、信じるっていうことがいろんなところで強調されます。アブラハムが長く子供を与えられませんでした。これも信じるためでした。またそれイサクもそうでした。長く子供を与えられなかった、信じるためでした。でこの救いは信じるという大きい原理に基づいているんだっていうことが、それがアブラハムの物語として与えられます。それから3番目にはその歴史の中で その実際の出来事、歴史の中の実際の出来事として救いが実現していくっていうことでした。まあ究極的には救い主が歴史の中に実際おいでになるっていうことになるわけですけど、具体的な歴史性言われます。具体的な歴史的な出来事で、抽象的な救いじゃないんです。具体的にこの世で実現するっていうことですね。具体的歴史性、コンクリートヒストリシティと言われます。その原理がアブラハムの出来事を通して見られます。それからもう一つはスーパーナチュラルミラクルス、超自然的な道から、超自然的なお働きがあってこれは起こっていくんだということです。確かに不思議なことが起こります。サラがもう決して飛行を生まないような年で子供を産みます。それからイサクが捧げようって言われて、そしてそれがまた救われます。ヨセフの物語もいろんな超自然的な不思議な出来事で導かれていきます。神様は超自然的なご介入を持ってこの救いを実現していくっていうこと、まさにイエス様がおいでになる、よみがえられるようなことはそうですが、私たちが改心することもそうですけど、超自然的な出来事で、私たちの救いも具体的に僕らの心が本当にこのある人生の時点で変えられるっていうコンクリートヒストリシティの原理であるわけですね。だから最後に5番目に、その非常に高い倫理性、高い神様の理想というもの、それが必ず果たされる、それは愛ということになります。まあ、アブラハムでもイサクでもヤコブでもヨセフでも、どの物語を通しても神様が求めていらっしゃるものは本当に高い理想であった、愛であるということがいろんな形で表されます。ですから今5つのアブラハムのその契約を通しての原理というものを見ました。一つは選び、もう一つは信仰、信じるという、三つ目は具体的なこの地上での出来事を通してことが進んでいく、まあ、僕たちに当てはめると本当に僕らの人生の中のある時に改心するとか具体的なことですね。しかし超自然的な神様の導きで出来事が起こってくる。そして5番目に、それらは本当の高い理想、愛を導いていくものだ。その5つの、まあ、いわばまだね、救いの家がどういうものかは創世記段階では見えないんです。だけどその救いがどういう柱によってできていくかっていうことが見えてきます。そして、まあ、次にこの出エジプト記に入っていきますね。創世記は今日この前トレドースのところまで、神様が目に見えない方が世界を作りになって、で霊的な存在が最初にあって、その神様の不思議なお交わり、何にもなかった時に神様の中に愛と恵みが満ちていた、それが三位一体というのを後にテリトリアンスが言うことになるわけですけど、でそして世界を作りになって人間がその頭として任された、その人間はどういう命令を担っているかということを申しました。しかしその人間がプロベーションの状態にあった、命ということを目指した存在なんだけど、その結局それを果たすことができない。そこで神様はその命の契約を、人間が神の形である人間が命の契約を果たしていくために別の計画を立てになった。アダムの子孫から一人の方から、方によってそれが果たされるという、その方を信じる者は果たされるという、そういう契約を立てになった。でだから聖書全体はその命の契約が アダムの子孫であるある方によって果たされるというこの恵みの契約をずっと深く語っているいくものなんだということです。そしてまあ、それが創世記ではトレドースの流れで、そのアダム、ノア、アブラハム、そしてイサク、ヤコブという流れの中でそれが準備されていきます。で、片方でそこからそれる人々がいて、で、ノアの他の子ら、まずカインの子、カインの末裔、ノアの他の子ら、イシマエル、エソというふうにそれる者たちがいる。そういう2つの流れの中で、その選びの民が、はっきり見えてくるわけですね。そしてアブラハムに対して契約が与えられる。あなたから一つの国を作る。その国を通して世界中が祝福されるようになる。つまり恵みの契約が果たされるようになる。そういう契約を立てられます。で、どうやってこの具体的に恵みの契約をこの世で実現していかれるのかっていうのが5つの原理があるということがアブラハムの段階で示されます。選びと信仰と具体的に歴史の中で具体的なこととしてお働きになることと、しかし超自然的にお働きになることと、それらが本当の神様の理想を入って目指しているものであるという、それらの原理が示されます。だがまだ創世記段階では本当にこの恵みの契約の実現はどういうふうになされていくのか、で、神の国とはどんなものなのか、その救い主はどんな方なのかってことは暗示はされますけど、まだはっきりしません。それが出エジプト記になると大きくはっきりしてまいります。じゃあ出エジプトの方の話に入っていきますが、出エジプト記の話をするときに一つだけ覚えとったらいいです。まあ、いくつか覚えていただきたいことはもちろんあるけども、出エジプト記の中心はテーマはもう最初から答えを申しますと贖いということです。贖い、リデンプション、贖い、その誰かが代価を払ってくださって、そして、助け出される、救い出されるっていうことですね、贖いっていうのは。で、日本ではあまりその特別なケース以外はあまり使わない言葉です、贖うって言葉。まあ、私たちがお金を払って買うのは贖うっていう言葉を使うことがないわけじゃないかもしれないけど、ほとんど日常生活で使わない言葉ですね。だけど聖書では、この聖書の恵みの契約の中では贖いっていうことが一番中心なんです。だから贖いが分かります、難しいから分かりません、だからやめと、考えるのやめときますって言ったら聖書が分かんなくなります。その本当に聖書の中で贖いっていうことが中心で、その贖いを言っているのが出エジプト記です。出エジプト記の全般はそれは贖いの歴史です。出エジプト記の後半は贖いのその儀式、印です。そして創世記ではいわば救いについても用いられる原理が、材料がって言いますか、だから救いの家の柱が立ったみたいなものです。信仰によって、選びによって、具体的にこの歴史に神様が働かれることで、しかし超自然的な道からによって、そしてその高い愛の理想へと神様がお働きになるということでした。だけど出エジプト記になりますとそれがはっきりと出てきます。まあ、まず、まあ、出エジプト記の構造全体は神様の、まず全般は神様の贖いの歴史です。神様の贖いを掲示する歴史的な出来事として出エジプトの出来事が描かれます。で、出エジプト記ではだいたい どういうことが書いてあるかというと、まずモーセという人物が出てきますね。イスラエルの人々はエジプトに下っていって、ヨセフの 時代に、そしてエジプトで増え広がります、ゴシェンの地で。だけどやがてそのヨセフを知らない王たちが出てきて、数百年の後に400年ですか、彼らは奴隷としてこき使われるようになります。そこで神様はモーセを備えられます。そしてモーセに対してご自分を掲示されます。ありてあるものというお名前をお与えになって掲示されて、でモーセにイスラエルを救えとおっしゃいます。そしてモーセはパロの前に出て、そして銃の災いを示します。最初にこう杖を投げて蛇を実施するっていう、こう奇跡を神様の道からでするんですけど、まあ、それはすぐ魔術師も真似するわけですけど、これは災いに入りません。で、銃の災いを示します。でその後、その最後の長子が皆死ぬという災いの時に、エジプトのパロはいよいよイスラエルを生かせる決心をします。そこでモーセは行く前に子羊を殺して、その肉を旅の用意をして立ったままでみんなに食べるように、また種を入れないパンを食べるように、で子羊の血を塗る門に塗るようにというふうに命じます。で杉越の祭りですね。そして出て行って、そして、ところがモーセは不思議なことに、そのわざわざ逃げ場のないところに民を導きます、海の前で。エジプト軍がパロがしまったと思って追いかけてきます。でそこで神様は海を二つに分けられて、そしてイスラエルを救い、エジプトを滅ぼされます。で荒野で、マナの印を与えになり、養われて、また水を与えになります。そしてアマレクとの戦いの中でモーセが手を挙げて祈り通すことを通しての勝利を与えになります。そしてシナイ山にやってきます。シナイ山で神様は契約を与えになります。そして契約の中心は10回、神を愛し隣人を愛するという愛の命令です。でこれによってこのセオクラシーといいます、神聖国家と言われますが、神様を中心にした国、神の国、それがこの愛の掟を中心にしてできます。でその後の出エジプト記の25章のあたりで、契約が結ばれます。神様とそれからイスラエルの民の間で契約が結ばれて、彼らは神の民として、その神様との契約に基づく神の民となりました。その憲法というか一番基本の方は10回です。しかしすぐに彼らはその神様に背きます。金の格子事件です。そして神様はお怒りになって、一旦全てを滅ぼそうとおっしゃいますが、モーセが必死で取りなします。そしてその後神様は民の一番中心に礼拝の場、幕屋を建てるようにお命じになります。詳しい幕屋、この幕屋の定めが全部神様があがなってくださるっていうことを表しています。だから10回もこの人々の罪や金の格子事件の契約の書も全部実はその裏に神様はご存知なんです。人間は罪人であって10回を果たすことができない。でその案の定金の格子事件を起こします。だけど神様はその裏で10回お与えになる前にその序文でおっしゃってます。私はあなたを贖い出したものである、救い出したものである。だから救いがあって、贖いがあって、贖いの神様がいらっしゃって、それで10回の命令があるんです、行いがあるんですね。だから贖いっていうのは自分が奴隷の状態、罪の状態、自分では脱出できない滅びの状態の中から 彼ら自身では脱出が不可能な時に、ただ御恵みと御力とで救い出されることを贖いと言います。まさに出エジプト記はそのことを体験したことでした。でその後でその救いを前提にして、だから私の命令を従いなさい、だけど人々は従えないとご存知でした。だから神様は彼らの中心の礼拝に全て贖いの印をお付けになったんです。例えばレビ記では一番最初のところに、これなんか儀式がずらーっと書いてあるから全然面白くないというか意味がわけが分かんないと思われますけども、レビ記の1章から6章のところを読んでいきますと、そうするとここのところでは一言で言うと、礼拝が血による贖いによってだけ成り立つっていうことを教えてるんですよね。つまりここのところで全焼の生贄、一章には全焼の生贄と書いてあります。この全焼の捧げ物、これは献身を表します。私たちが礼拝で自分を捧げる献身をするっていう、これも私たちの力とか私たちの行いとして受け入れられるんじゃなくて、ただ血による贖いで受け入れられるんです。だから生贄が捧げられなくならないんです、全焼のため。で2番目に2章のところで穀物の捧げ物とあります。これはいわば献金、賜物を捧げることです。だけど礼拝の中の重要な要素です。これもまた贖いの儀式を通してでないと受け入れられません。3番目に和解の生贄、交わりの生贄と今2017で訳されてますが、前には和解の生贄っていうふうになってました。この3番目の交わりの生贄だけが捧げたものを、それを捧げた者たちもみんなでお下がりをもらって食べるんですね。そういう儀式です。でこれは礼拝の中での交わり、神様に受け入れられる神様と私たちの交わりが礼拝であります。その礼拝の交わりも贖いによってしか成り立たないということを示しています。それから4番目には、財債、罪の生贄、罪の捧げ、4章ですね。その罪の捧げ物、罪の生贄、これもその罪とその許しっていうのはもちろん贖いがなければ成り立たないということを示しています。それから罪化の生贄っていうのがありますが、これは5章の14節あたりからですね。これは気づかずに犯してしまった罪というふうに書いてありますけれども、これはその行い、罪の心を清めるだけじゃなく、私たちの良き技、行い自体を清めるということも、それも生贄がなければ成り立ちません。だからこの1章から6章までの、6章7節ぐらいまでですか、レビ記の最初のさまざまな生贄の種類っていうのは、これは礼拝のいろんな面を表しています。礼拝における献身も献金も交わりも許しも、私たちの一つ一つの行いの清めも、それもみんな贖いによってでないと、どなたか その血が流されないと成り立たないんだと。だから礼拝は全部贖いによる。6章の8節からは祭司の清めのことが書いてありますけど、この礼拝に預かるための祭司職、使える者たちも贖いによって清められなければならない。で11章のあたりからレビ記は贖いの目的としての性別っていうことが言われています。本当にこの汚れから逃れていくために、その清さの訓練ということになるわけなんですけど、それは贖いということを基礎にして、 それは清さということを目指しているということになるんだ。だから贖いが全部の基礎なんだということが、特に礼拝における、その私たちの礼拝のあらゆる要素は、血が流されてなきゃならない、贖いをやらなきゃならないということが言われています。だから出エジプトからレビ記にかけての一貫した一番骨太の中心は贖いということです。それを覚えていただきたいと思いますね。で、そのだからここのところで出エジプトになると、恵みの契約がどのようにして実現していくのかということが具体的に見えてきます。それは贖いということを通してなされるんです。そしてそれは神様の愛の国を、そして愛と清さとの国を、それを社会を、神様が贖いを通して作っていかれることを通して、その国の契約は実現していきます。ところがそれを実際担ってくださる方は誰でしょう。誰かがいらっしゃるんです。誰かがいらっしゃるからなんですが、それがはっきりしてくるのは、持った後のそのダビデの段階になると、それが本当のメシアおいでになるってことがはっきりしてきます。中心の方。じゃあ今日はレビ記まで雑把に話しましたが、この次申命記民数記のことをお話していきたいと思います。